ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それではですね、今日はどうやって裁判例を効率的に効果的に読み解くかというお話をしたいと思います。紙芝居型講師の藤堂と申します。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。それではお手元にですね、こちらのレジュメの方ございますでしょうか。レジュメとあと資料1と書いてあるですね、裁判例の方がございます。この2つですね、お手元確認していただければと思います。そしてもう一つ、お手元に飴があるかと思います。なぜ飴があるのか。これはですね、飴を使ってワークをやりますということではございません。はい、飴を使ってワークをするわけではありません。やっぱり紙芝居ということですね。昔ながらの紙芝居といえば、飴なんか舐めながらですね、気軽に楽しみながら見ていただきたいという趣旨でございます。それでは早速お話の方を進めてまいりたいと思います。お手元のレジュメ1枚めくっていただけますでしょうか。第1、はじめに最初のお話の方をさせていただきたいと思います。社労士の先生、人事コンサルタントの先生こそ予防法務の担い手であるというふうに考えます。どういうことかというと、我々弁護士はですね、まあ相談に来た方のですね、半分以上の方が手遅れになってから相談に来ます。結局その程度のですね、お役立ちしかできないということも言えると思います。でも人事コンサルタントの先生、社労士の先生は状況がいい時から一緒にいられる、そして普段から信頼関係を作ってる先生の方がですね、予防法務の話、法律ではこうなんですよって話をですね、聞いてくれると思います。だからこそですね、ぜひ予防法務の担い手は弁護士よりもですね、社労士の先生、人事コンサルタントの先生こそですね、やっていただきたいというふうに思います。で、裁判例、今日はですね、裁判例に焦点当ててお話をしたいんですが、予防法務をするからには、じゃあ予防しなかった後どうなるか、これを知っていないとですね、なかなか予防法務に至らないということで、じゃあその基本的な部分である裁判例どう読むか。しかし裁判例見ると、資料を見ていただいたとですね、長くて分かりづらくて、まあ頭に入りづらい、そこをですね、今日はこういった読み方、こういった考え方をすることで効率的に効果的に読める、そんな話をしてみたいと思います。ただし1点、注意点ございます。私業の方は皆さんとても完璧主義な人が多いです。ともすればですね、いや、とりあえず生の原文を先入観なく読んでからやろうという方結構いらっしゃいます。でもちょっとそれがいいのかどうかはですね、今日のワークで体験していただきたいと思います。それでは今日1つ目のですね、ワークをしたいと思います。まずは資料の1番、こちらをご覧いただけますでしょうか。資料の1番です。まずはこの資料の1番をですね、今から3分間お時間を取ってですね、3分間皆さん各自でまずは読んでいただくと、まあ、ざっとで結構でございます。しっかりとですね、読み込むというわけではなくて、ざっとどんなことを言ってる裁判例なのかなということをまずですね、先入観なしで見ていただくということを実際にやってみていただきたいと思います。それでは3分間用意スタート。はい、3分間お願いいたします。まずは資料の1番をですね、3分間で読んでいただくと。で、奥ございますよ。まずはこの資料の1番を何の事前情報なしにですね、3分間でざっと見ていただければ結構です。大枠をつかんでいただければ OK です。 残り1分半でお願いします。残り1分半です。まずは資料の1番の裁判例をざっとで結構ですので、一体どういう話をしているのか、どんな判断がされたのか、そういったですね、状況概要を把握していただくウーワークでございます。まずそちらをお願いいたします。残り1分です。残り15秒です。5秒前4 3 2 1、 OK、 終了です。はい、一旦顔を上げていただいてよろしいでしょうか。はい、で今まずですね、難解な判決文をですねざっと見ていただきました。これを今からやるワークでどれだけ読みやすくなるかということをですね体験していただきたいと思います。はい、で今日の核心です。一番重要というところものっけからお伝えしていきたいと思います。〇〇と〇〇を区別しながら読むと読みやすいというお話です。はい、どうでしょう、ちょっと当てずっぽうで結構ですので、あ、これじゃないかなとかってなんか思うことをですね、適当で結構ですので、どなたか挙手でですね言っていただけますでしょうか。ご協力をお願いしたいと思います。そして今日はちょっとゲーム性を持たせまして、まあ、紙芝居もやるんですけども、挙手をして発言をしてくださった方にはお土産をお渡ししたいと思います。なんと今日のこのお土産、紙芝居といえば表紙着、表紙を模したですね、お守りをプレゼントしたいと思います。表紙は魔除けと開運のお守りでございます。そして発言をしていただいた方の中で今日の MVP を決めたいと思います。 MVP の方にはなんと大変貴重な、世界に一つ、今一つ、一種類しかない、私が作ってるので一つしかないですね、紙芝居トランプというですね、登場人物がトランプになっている紙芝居トランプを MVP として差し上げますので、どうかご協力をいただいて積極的な発言をしていただきたいと思います。はい、どうでしょう、もう当てずっぽで結構ですので、〇〇と〇〇を区別しながら読むと判決文って読みやすいんじゃないかなって思うこと、どなたかいらっしゃいますか。あ、清先生ありがとうございます。お願いします。
くだらない話で、
はい、何ですか。主語、実語と、それ以外。おー、ありがとうございます。主語、述語か、それ違いですね。そうじゃないものを区別する。ありがとうございます。はい、もうお一方、どなたかいらっしゃいますか。スイッチこれ流していただいてるんですか。はい。あ、先生どうぞ。根本先生お願いします。はい。
事実と事情を区別する。はい、
おー、事実と事情を区別する。あ、ちなみに事実と事情の違いってどういうことですか。
事実関係っていうのはこうそれは確かに起こったねっていうことと、
はい、
事情っていうのはそれに至るまでの、ま
あ、なるほど、
分けて考えた方がいいのかな。
ありがとうございます。拍手をします。はい、もうお一方どなたかいらっしゃいますか。さ、回していただいてよろしいですか。もう一方最後にお聞きしてみたいと思います。はい、どなたか。いいですね、いろいろ二つにも出ましたね。あ、先生お願いします。
事実と判断。
事実と判断、ありがとうございます。拍手お願いします。はい、はい、今事実が2つ出ましたね。それでは答えを発表したいと、もちろん全て何が正解というのはもちろんなくてですね、私なりの答えを示したいと思います。答えはこちら、事実と規範。はい、今の中では一番苦々しい顔してらっしゃる、はい、岩原先生がですね一番近かったかと 事実と規範を区別していただきたいんですね。おそらくもうほぼほぼ同じ、湯原先生と同じ、内容になると思います。で、どういうことかというと、事実というのは真実という言葉とはちょっと区別していただきたいんですね。真実ではないです。事実というのは誰がいつどこで何をした、そういったお答えぶる11、そういった意味ですね。事実とは誰がいつどこで何をした、そういった話と、規範というのは、判断と言ってもいいです、ルールと言ってもいいです。法律だったらこうなる、例えば人を殺したら殺人罪に処される、売買契約をしたら所有権が移転する、そういったルール、この話をどっちをしているのかということをですね、区別しながら読まないと、普通のこう小説とかのように読むとですね、こんがらがってきてしまうんですね。一つの物語として読んではいけないんですね。で、事実と規範を区別しながら、そういった意識を読んでいただきたい。で、さらにここからもう一段階、一ひねりがあります。何があるかというと、事実と規範は立場によって違うんですね。原告が主張する事実とがあれば、被告が主張する事実もある。そして最終的に裁判官が真実はこうだったと認定する事実もあるんですね。だから事実だけでも立場によって違うんです。同じように規範、判断、規範の方も立場によって違うんです。原告はこれこれこういうことがあったら所有権は移転すべきだというふうに、そういう規範があるべきだというふうな主張もあるわけですね。被告からしたら、いやいや、そういう状況では所有権は移転しないべきだっていう規範もあるわけですね。そして最終的に裁判官が採用する規範、これこれこういうことがあったら所有権は移転しますっていう規範が、これも人に立場によって違ってしまう。これをまずですね、頭に入れていただきたいということでございます。はい、そういった頭で見ていただくと、判決文の中にはいろんな立場からの事実、だから誰が言ってる事実なのかな、誰が言ってる規範なのかな、そして最終的に裁判所が採用した事実と規範はどれなのかな、という構造をまず頭に入れるだけで、今までの読み方って相当変わると思います。そこで、ここでワークに移りたいと思います。今度はですね、2分間、2分間で、もう一度今の判決文をですね、事実と規範ということを分けるんだな、しかもそれは立場によって違うんだなという頭でですね、もう一度読んでいただくと、どう印象が変わるかということを試してみたいと思います。それでは2分間、よーい、スタート。この後ですね、意見交換タイムを設けておりますね。お隣の方、もしくは前後の方、2人ないし3人1組で意見交換を行います。いいですね、線を引いていただきながら、ここは原告が主張する事実だな、ここは裁判官が認定する事実、ここは規範だな、というふうにマーカーをつけたり線を引くのもいいですね。今資料の1番を読んでますので、お願いします。はい、残り30秒でお願いいたします。この後お二人ないし3人1組で意見交換をお願いします。10秒前。 3、2、1、終了です。はい、一旦顔を上げていただいてよろしいでしょうか。はい、ここでワークタイムに移りたいと思います。お隣の方お二人一組で今事実と規範を区別する前と後でどういうふうに印象が変わったか、これをですねお二人で話し合ってみていただけますでしょうか。すいません、ちょっとここは前後でお願いしてよろしいですか。お二人そちら前後で意見交換をお願いいたします。それでは、はい、そちらですね、3分間で、今のワーク最初とその後でですねどれくらい変わったかという意見交換をお願いいたします。それでは用意スタート。お好きなところに、後ほど3人1組でお願いします。はい、はい、10秒前。5、4、3、2、1、終了です。はい、拍手お願いします。はい、ありがとうございます。はい、どうでしょう。まずはですね、今最初に何でも予備知識なしで読んだ場合と後で読んだ場合で、なんかこういうところが違ったなっていうところなんかある方、ちょっとよろしければ挙手で、あ、ここが変わったなと思ったところ、あ、金先生お願いします。
読む場所を、はい、ある程度限定することがありました。
はい、あります。拍手します。はい、 まさにですね、それを感じてもらいたかったというところなんですね。何もそういった指標がないと、どこ読んでいいかわからないから最初から読むってなるんですよね。でも事実と規範で、しかも規範の中でも裁判所が最終的に認めた規範、そこまず見たい。まさにそういう思考で読む場所を限定できる。その通りでございます。拍手をします。ありがとうございます。他に何かございますか？ここが変わったよありますかね？よろしいですかね。で、ただしですね、これまあこんな短い時間だけでもそういう風に変わるんですけど、これから練習すればですね、どんどん速くなると思います。これからもっとますます速くなると思うので、そういったところですね、区別していただきたいということでございます。で、このお話がですね、今日のテクニックとしてはそれが一番重要です。事実と規範をちゃんと分けて読むんだっていうですね、理解があるかないかだけで相当違うので、そこをまず覚えていただきたい。そしてこれから伝えるのは裏技の方を伝えたいと思います。正面から考えるのであれば、ちゃんと事実と規範を区別しながら読むというテクニックが王道です。これをしっかりとやる、これをしっかりと練習していく、これが一番重要です。で、次に伝えるのは裏技でございます。裏技は何かというとですね、裏技を言ってしまえばですね、最初に原文に当たらないってことですね。どういうことかというと、解説書を先に読んじゃうってことです。最初に概要をですね、一から自分で、多分今日皆さん実際やってみてですね、最初から原文当たるのはこんなきついんだなって多分思ったと思うんですね。で、ということで、王道でいくなら事実と規範を区別して読む練習をすること、裏技でいくなら最初から原文に当たらないということ、最初に概要を見るということをですね、お勧めしたいと思います。じゃあここで皆さんに概要のが、その裁判例の概要をお伝えすると、私といえば紙芝居型で、今回のこの裁判例の概要をお伝えさせていただきたいと思います。こちらはモデル全農林計画法事件。これ計画法事件ご存知だったって方ってどれくらいいらっしゃいますか？お、はい、さすがでございますね。労働基本権をどういうふうに考えるかということを認めた憲法にも載ってる、憲法判例100選にも載ってる、とてもとても重要な条文です。ただ憲法判例としての意味合いが強いので、あんまり労働法の勉強の中ではそんなにクローズアップされてないかなという感じがしますけど、でも憲法の中の労働基本権について強く争われた事件ですので、これやっぱり知っておいていただきたい重要判例でございます。それでは、全農林計測法事件紙芝居、始まり始まり。ありがとうございます。時は昭和33年10月、警察官職務執行法改正案が国会に提出されました。こちら A さんです。 A さんは当時の農林省の職員によって組織された全農林労働組合の役員をしていました。今回国会に提出された警察官職務執行法はけしからん、全くけしからん、こんな改正がなされてしまったら組合活動がしづらくなってしまうぞ、困ったな、よし、こうなったら反対運動を起こそう、やってやるぜ、抗議行為、つまりストライキもやる必要があるな。翌月のことです。翌月 A さんは農林省前で開催された職場大会において組合員約2500名に対して抗議行為の参加を働きかける、こういった行為を行いました。この A さんの行為が当時の国家公務員法が禁止していた抗議行為などを煽る行為に該当するんだという容疑がかけられてしまいました。その結果、残念ながら A さんは起訴され刑事裁判にかけられることになってしまいました。そんなおかしいだろう。我々国家公務員になって勤労者であることには変わりないのに。だから労働基本権、すなわち団結権、団体交渉権、団体行動権、つまり葬儀権が労働基本権として保障されているはずだ。それなのに葬儀行為を煽ったとして国家公務員法違反として有罪にされてしまったら、この団体行動権、葬儀権が保障されていないのと同じじゃないか。こんなのおかしいぞ。この国家公務員法こそ勤労者の団体行動権、葬儀権を侵害する憲法違反の法律だ。これはもう徹底的に争うしかないぞ。このお裁判について第一審は 東京地方裁判所で争われることになりました。そして両者激しく争った末、いよいよ判決言い渡しの日になりました。あ、間違えました。こちらです。はい、なんとこの裁判については大臣東京地裁は結論として A さんを無罪と判断しました。 A さんは勝訴ということですね。やったー、私の主張が認められたんだ、やったー、ほっとしたよ。しかしこの A さんの事件は控訴がなされ、東京高等裁判所で争われることに なりました。そしていよいよ判決言い渡しの日になりました。なんと今度は一転して高裁は A さんを有罪、 A さんを敗訴と判断しました。そんな、なぜなんだ。これはもう最高裁に上告するしかない。A さんの事件は最高裁判所で判断がなされることになりました。最高裁でも激しく主張が交わされました。そしていよいよ判決言い渡しの日になりました。あー、いよいよ最後だ、これで最後なんだよな、これで決まるんだ、あー、どうなるかな、どうなるかな。判決を言い渡します。どんどん。 A さんは有罪です。そんな、おかしいよ、こんなの絶対におかしいよ。我々非現業の国家公務員になって労働基本権が保障されていないなんて言うつもりなのか。この判決について説明しましょう。憲法28条は確かに労働基本権を保障しています。そして公務員も勤労者として自己の労務を提供することにより生活の支を得ているものである点において一般の勤労者と同じですから、公務員も労働基本権が保障されます。だったらやっぱり葬儀行為を煽ることで、煽ることを禁止する国家公務員法なんてやっぱり憲法違反じゃないのかな。確かに公務員も労働基本権が保障されます。しかしこれはもっと詳しく考える必要があります。一体どういうこと。非現業の国家公務員はその公務員の地位の特殊性と職務の公共性からその労働基本権に対し必要やむを得ない限度の制限を加えることは十分合理的な理由があると言うべきです。なぜなら公務員は公共の利益のために勤務するものであり、公務の円滑な運営のためにはそれぞれの職場で職責を果たす必要があり、公務員が葬儀行為をすることはその地位の特殊性および職務の公共性と相入れないばかりでなく、国民全体の共同利益に重大な影響を及ぼすか、その恐れがあるからです。また公務員の勤務条件の決定方法についても考える必要があります。公務員の場合一般企業とは異なり、その給与財源は国の税金収入です。その勤務条件は政治的、財政的、社会的、その他諸般の合理的な配慮によって決定されなければならず、国会で議論して決定されるべきものです。そのため公務員が政府に対して葬儀行為を行って決定させようとすることは的外れで正常なものではありません。さらに一般企業であれば使用者はいわゆるロックアウト、つまり作業所の閉鎖という対抗手段がある。上に労働者としても過大な要求をしてしまえば企業が潰れてしまう、失業してしまうと、そういう制約があるんです。しかし公務員の場合はそうはなりません。その他諸々を考慮し、公務員の葬儀行為は公務員の地位の特殊性と勤労者を含めた国民全体の共同利益の保障という見地から一般企業におけるとは異なる制約に服すべきなんです。確かに言われてみればそういう面もあるかもしれないけど、でも何でもありじゃないんだから、 労働基本権というとっても重要な憲法で保障された権利を制限する以上は、せめて何か代わりになるような制度が必要なんじゃないかな。もちろん非現業の国家公務員の労働基本権を制限するにあたっては、これに代わる相応の措置、代償措置が講じられなければなりません。この点については、まず特別な公務員を除いて一般にその勤務条件の維持改善を図ることを目的として、職員団体を結成することや、いわゆる交渉権、これは確かに認められています。そして公務員についても、生存権保障の趣旨から身分、任免を含む給与、その他に関する勤務条件について詳細な規定があります。さらに中央人事行政機関として準司法的性格を持つ人事院、人事院がしっかりと設けられているんです。この人事院は公務員の給与、勤務時間、その他勤務条件について、いわゆる条例適用の原則により、国会及び内閣に対し勧告または報告を義務付けられているんです。そして公務員は個別的に、または職員団体を通じて給与、その他の勤務条件に関し、人事院に対していわゆる行政措置要求をすることができるんです。その他の理由も含めて考えると、適切な代償措置が講じられているということができます。以上のほか様々な争点がありましたが、結論として最高裁判所は A さんを国家公務員法違反として有罪とする。この国家公務員法は憲法に違反するものではない、つまり合憲であると判断します。したがって A さんは有罪です。残念ながら A さんは敗訴ということになりました。そんな、はい、というわけでですね、全農林軽食法事件の流れ、概要をですね、お伝えさせていただきました。はい、以上今までのところでですね、何かご質問等ございますでしょうか。ポイントとしましては、まず王道はですね、事実と規範をしっかりと区別して読むんだという意識を持っていただくこと。で、事実と規範っていうのは立場によって違うんだということ。で、そうすると、やっぱり最高裁が認定した事実と最高裁が採用した規範、これはやっぱり優先度が高いですよね。で、その次に当事者はどういう事実と規範を主張したのかなということを見ていく。こういった方法が王道。そして、裏技としては、もう最初からこういった概要なるものを先に読んじゃう方がですね、やっぱり早いと思います。正直、完璧主義な方はですね、もう全部裁判例原文当たりたいっていう方は確かにいらっしゃるんですけど、相当大変ですし、労働裁判例だけでも追いつくのは大変だと思うので、私はですね、やっぱりそっちのお手軽な方をですね、お勧めしたいと思います。はい、よろしいですかね。それでは続きまして、第3枠組み、お手元のレジュメ2ページに進んでまいります。今私は王道の読み方のお話をしました。そして裏技のお話もしました。さらにこの読み方を加速していただくために、周辺知識のお話を、これも知っておくとより一層早くなるなというお話をさせていただきたいと思います。枠組み、お手元のレジュメ第3番を読んでいただけますでしょうか。で、ここに主文、理由、事案の概要、当事者の主張、判断というふうに書いてあります。先ほどお伝えした事実と規範、あれはですね、この裁判例の中にはこれが事実ですとか、ここが規範ですとは書いてないですよね。それは自分で判断しなければいけません。でも主文、理由、事案の概要、当事者の主張、判断、これはこの裁判例の中に書いてあるんです。だからこの枠組みの内容を知っておくことで、より一層スピードを上げられると思いますので、この解説をしていきたいと思います。じゃあ、この先ほどの資料の1番を例にとって進めていきましょう。まず最初に主文。主文はその裁判所が出した結論です。まず結論は最初に主文で現れているということを知っていただいて、まず結論が、裁判所の結論が出てます。で、ちょっとこの資料1番、いつも皆さんが見ている労働裁判例と最初から主文が違うなって思われた方多いと思うんですけど、何が根本的に違う、主文が全然いつも見てるのと違うなって思われたかと思うんですけども、どんな点がちょっと違うかと思いますか。どなたか何か気づいた方、はい、よかったらなんと紙芝居、表紙お守りもらえるので、ぜひですね、主文がいつもと全然違うなって思われた方、よろしいですかね。これはですね、刑事裁判なんですね。いつも皆さんが見てるのは民事裁判です。でもこの憲法判例になることの重要なこの裁判例は、今回は刑事裁判だったんですね。刑事裁判の主文はですね、有罪か無罪かなんです。 民事裁判はその争われた内容次第です。お金を払えとか払わなくていいとかですね、地位を確認するとか確認しないとか、それは民事裁判で要求された内容です。でも今回は刑事裁判なので、最初の主文が有罪とかですね、無罪、そういうお話が出てるんですね。で、先ほど全農林軽食法事件は最高裁まで全部言いました。先ほどの概要は、先ほどの話は全部最後まで言いました。ただこの資料の一番はあくまで東京地裁だけです。これ最高裁は入ってないです。東京地裁は無罪って判断して、A さんは大丈夫だったという、それがこの第一資料の一番の第一審です。じゃあこれをもとにですね、この先ほどの枠組みを見ていきましょう。で、最初に主文があります。で、その下1ページ目見ていただくと理由と書いてあります。この主文と理由、まず大きく分けたらこの2つのパートで構成されています。そしてこの理由の中にその他の枠組みがございます。で、事案の概要で、刑事裁判の場合はですね、最初に公訴事実というのが出てくるんですね。公訴事実というのは検察官がどういう容疑者の行為をですね、立件するぞというふうに決めた内容です。まあ、ちょっとそこは枠組みが違うので、民事裁判だと最初に事案の概要というのが来ることが多いので、最初の部分を見ると、あ、なるほど、事案の概要はここで読み取ることができるならという知識があると、そこもじゃあ読んでみようかというふうにスピードが早まると思います。はい。で、事案の概要を見ました。で、その次を見るとですね、ちょっとこの資料1にはないんですが、大体当事者の主張というのが来ます。当事者の主張、原告はこういうふうに主張します。被告はこういうふうに主張します。というのが来ます。そしてその後に最後に判断ということで、裁判所の判断が出てくるという形になります。で、ちょっと見ていくとですね、この資料の1番でいくと、最初ここに理由ってありますよね。で、下から3行目に第2、当裁判所が証拠によって認定した事実。3行目です。下から3行目。ここから裁判所が認定した事実が始まります。ほとんど、ここを見るとですね、まず、公訴事実があったとすぐですね、裁判所が認定した事実を書くというパターンです。あ、ちなみにこの枠組みはたまにずれたりすることもあります。はい。そこは臨機応変に見ていただいて、じゃあその後ですね、2枚目を、ここは全部ですね、裁判所が認定した事実。3枚目もそうです。4枚目もそう。5枚目もそう。6枚目。で、6枚目を見ていただいて、6枚目、下の方、このあたり見ていただくとですね、第3というところが書いてあるんですね。第3。第3、第4ですね。で、第3はちょっと省略しております。で、第4。ここで判断が出てます。ここから裁判所の判断出しますよ。で、このパターンはですね、判断の中に弁護人、まあ、いわゆる原告側のようなものですね。まあ、被告というか原告というか、その一方当事者の主張が出てるんですね。で、ここはですね、いわゆる争点、お互いの主張が激しくぶつかり合っているところがここから始まってます。で、そのまま6ページの次見ていただいて、7ページのですね、上、カッコ2、カッコ3、カッコ4、カッコ5。このカッコ1からカッコ5番まで争点があるよってことがですね、ここに記載されてるんですね。あ、もしあれでしたら、この私が、記載してるのをご希望の方は PDF で配りますので、私こういうふうに、ここが何やってるかなとかって書いてあるんですね。後でこれ配りますので、一応話に集中していただければと思います。パワポとかも必要があれば、メールをいただければ送りますので、ちょっと話に集中していただけるとありがたいです。はい。という形で争点が書いてあります。そしてその下、2番というところから、ここからですね、憲法上の判断をしていると。そういう流れになってます。ここからこの憲法についてどう裁判所は判断したのかなということが書いてます。で、特に最後の8枚目を見ていただくと、アンダーラインが振ってあります。アンダーラインですね。これがこの中で一番重要です。裁判所が示した規範、憲法についてどう考えるべきだということをここでですね、この裁判所は判断をしているという、こんな風な枠組みになっているということをですね、体感してみていただければと思います。若干微妙にですね、前後するということはあるんですが、おおむねこういう枠組みがあるんだということを知っているだけでですね、スピードが早まるということがですね、この、ここでのポイントとなっております。
先生、
はい、どうぞ。
アンダーラインは先生が引いたんですか、それとも裁判所がもうこれ引いてあるんですか。
あ、これはですね、この裁判編集業者、編集会社さんみたいなのがいるんですね。そこが引いてるんですね。判決文にはアンダーラインは一切ないです。はい。 で特に重要なところをこういうあの私の場合はウエストローさんというですね、その判例検索システム会社さんと契約をしていてダウンロードした時にも入ってるんですね。そこはあの特に会社さんによってもまた違ってる可能性はありますね。はい、ありがとうございます。そうですね、今それを聞いていただいてよかったですね。他何か質問とかありますか。はい、どうぞ。
裁判っていうと原告と被告ってすぐ
入るんだけ
ど、はい、刑事事件だから、
はい、
あのそういう原告っていうのはもう検察官っていうか、
あ、いいですね。あ、あれ
誰が訴えてるのか、
あ、いいですね。はい、ありがとうございます。民事裁判だと訴えた人が原告、訴えられたか被告。刑事裁判の場合はですね、始まりはですね、検察官ですね、検察官対弁護人と被告人なんですね。被告じゃなくて被告人です。刑事裁判は被告人です。民事裁判は被告ですっていう、そんな形ですね。対比すると、ありがとうございます。そのご質問がとても助かりましたね。はい、たまにあの新聞とか見てるとですね、新聞とかニュース報道で民事裁判なのに被告人って言ったりですね、刑事裁判なのに被告って言ったりですね、逆に使ってたりする間違いとかもありますので、そこもぜひいいですね、あの今聞いていただいてよかったなという形です。っていうのはですね、いろんな予備知識を増えれば増えるほど読むスピードって多分上がってくると思います。で、何もなく原文を渡ってるとちょっとそれは大変だと思うので、そういった話をどんどん加えていく。ただ一番練習していただきたいのは、事実と規範を区別するのは王道ですね。はい、はい、さらに進めていきましょう。そしてお手元のレジュメ、今度は第4参考に移ってまいります。2ページをお願いいたします。第4参考1番、要件事実論と事実認定論というお話をいたします。急にここからですね、話のレベルが上がります。で、決してですね、今から言うことを勉強していただきたいっていう趣旨で今から伝えるのでは全くないんです。ただし今私がここでお伝えしたいのは、その裁判官が頭の中でどういう思考でこういうことをやってるのかなっていうことを知っていただきたいんですね。決して今から伝える学問をですね、やってくださいとは絶対言わないです。むしろそんなことをやるより他のことをやった方がいいと思うので、放送、まあ、裁判官に限らずですね、司法試験に受かった後どういうですね、学問を学んでるか、そこをですね、あ、こんな世界あるんだなってことを知っていただきたいんですね。実は司法試験に受かった後はですね、もう法律自体を学ぶことってあんまりしないんですね。何をするかというと、今からお伝えする要件事実論という学問と事実認定論という学問をひたすらやるんですね。地獄のようにやらされるんですね。で、司法試験に受かる時までは法律の勉強します。それまでは労働法、民法、刑法、法律自体を学ぶんですね。で、それがテストに出るんです。で、司法試験に受かった後は、その法律を今度使いこなすような、そういう学問をやるんですね。それが、要件事実論と事実認定論っていう二つの学問をやります。そうすると、我々放送は、それが常に頭のベースにあって話をしてるんですね。法律ですぐ話をしてるんじゃなくて、それ法律論プラス、要件事実論と事実認定論を、の過程を経て話をしてるんですね。で、たまにこれが如実に現れると思うのはですね、私のところにこう、まあ、社労士の先生と顧問先さんがこう一緒に来られて相談にいらっしゃるって結構多いんですね。で、ちょっと従業員さんが訴えられたよっていう時にこう話をするときに、よく言われるのが、え、先生そんな細かいことって必要ですかってよく言われるんですね。それはですね、この理論が頭にあるかないかで違うっていう話なんですね。どうしても法律論だけで、法律だけ学んでいればもうこれだったらこうでしょうとかってこういけるような気がするんですが、実はこの要件事実論と事実認定論っていう頭があるとですね、すごい細かくなってくるんですね。いや、この従業員が何でしょうね、悪いやつだから解雇できますよねっていう理論から、悪いのをじゃあどう認定するんですか、それどういう形で立証するんですかっていうふうなフィルターがもう一つかかるような、そんなイメージのお話なんですね。で、ちょっと見てもらった方が早いので、このお話をしていきたいと思います。で、最初に要件事実論の話をしたいと思います。で、ちょっと眠くなるんですが、まず要件事実って何ですか。要件事実、また使用事実っていう言葉が使われます。で、一定の法律効果が発生するために必要な具体的事実って聞かれても、まあ、何のこっちゃですよね。で、よくこういう講演ってありますよね。この定義から入るって。これやると大体眠られてしまうということで、じゃあどうするかということで、やっぱり図で理解していただきたいということなんですね。ここでは、貸金返還請求訴訟。一番ちょっと簡単なので、貸金返還請求訴訟。皆さんが、 ちょっと弁護士になったつもりでですね、どう争うかなってことをちょっと考えてみていただきたいですね。例えば A 君と B 君がいたとします。で、A 君が、B 君に100円貸したとします。100円貸しました。でそれを返してもらうっていうですね、まあ、裁判があったとします。その時にどっちが最低限どこまで言わなきゃいけないのか、その役割分担、立証責任の分配をしている学問なんですね。単純に貸したらすぐ裁判して取れるかというとそうじゃないんだっていう話です。じゃあ A 君、100円貸した A 君は何をするかというと、最初にこの左上の消費貸借っていうことを立証しなければいけないのと、消費貸借、まあ、100円貸しますっていう契約をしたってことですね。100円貸しましたっていう契約をしたことを言っただけで裁判に勝てるかというと、実は負けちゃうんですね。もしそれしか言わない、他のことは何も言いませんってなったら負けるんです。なぜかというと、弁済期の到来、貸したけれどもそれがもしかしたら3年後に返すっていう約束だったら、1年後に返せって言ってもそれ負けますよね。だから弁済期の到来まで言わなきゃいけないんですっていう、こんな学問です。はい、なんか細かいんだなって多分思われたと思うんですね。でもうちょっと見ていただきたいんですが、じゃあ A 君は100円貸します。で、3年後に返してもらうという約束をしました。で3年が経ちましたということを言ってですね、初めて、まず最初に言わなきゃいけないことが終わるんですね。ここまでできなかったらもうこの時点で負けちゃいます。でじゃあここはうまくできましたと、じゃあ今度は何を言うかというと、今度 B 君、被告側はですね、被告側が反論がある場合はこの時点で被告が反論を出すんですね。最初から被告は反論を出すんじゃないっていう学問なんです。で被告は何を言うかと、いや2年半経った時にもう返したじゃないか、その時に領収書もらったよっていうのはここで言うんですね。こんな感じの学問です。であるとか、総裁、いや2年7ヶ月経った時に逆に100円、貸したから、缶ジュース買った時に貸したから、缶ジュースってあんまないですね、まあ、総裁をしたんだということをですね、ここで言うんですね。最初から言うんじゃないんですね。あとはもう10年経ったから時効でしょっていう話、これは抗弁って言うんですね。ちなみにこれが請求原因と抗弁と再抗弁、こんな風に再抗弁だと再抗弁とかって、こういうのを今まで法律って文章で学んでたと思うんですけど、それがこんなブロックになるんですね。こんな学問がよく言うのは、今まで学んできた法律を立体的に理解するっていうんですね。立体的に理解する、これが要件事実論という学問なんですね。これなんか言うとですね、皆さん勉強好きだから急にこの本買い出す人って結構いるんですけど、本当進めないです。長いの でこれをひたすら僕らトレーニングさせられるので、でもいらないと思います。他にもっと大事なことがいっぱいあるので、ただこういう思考を持ってるんだなってことを、その世界があるってことを知ってもらうことが重要なんですね。だからこういう裁判例とかこういう判断とか、弁護士に相談行くとそういうこと言われるんだなっていうことをですね、理解できると思うんです。という要件事実論っていう学問があります。ちなみにじゃあ B 君が、いやもうそれ10年経ったから消滅事項だって言ってきたら、さらに最高弁で原告の方は、待てと、9年、8ヶ月経ったところで内容証明打って催告しただろ、だからこれ時効伸びてるんだよとかですね。あと遠用権の喪失っていうのは、時効になった後にですね、いや100円はちゃんと何があっても返すからって約束した、こういう場合時効の遠用権の喪失っていうので最高弁立てるんですね。これでまた原告が勝つんですね。こういう今まで文章だけで理解した法律をこういうふうに立体的に組み直していくような、そんな学問が要件事実論というのがあるんですね。これは不当解雇だとか未払い賃金請求だとかも全部あります、この枠組みが。はい、って言うとやろうとするのでやめてくださいっていうですね。はい、というただそういう立体的にそういう学問があるなってことを知っていただきたいですね。で裁判官は必ずこれを作って、いろんなもう当事者から膨大な記憶が出るので正直分からなくなっちゃうんですよね。でもこれをちゃんと裁判官作ってるので、ここはちゃんとどっちが成功してるな、この原告が請求原因を立証成功してから次はもう抗弁のフェーズに段階に移ってきたなと。でじゃあ抗弁の主張を見てみると、あちゃんと全部抗弁出てるから、これはじゃあこの時点では被告は成功してるな、じゃあ再抗弁どうかな、こんな思考になってるなということを知っていただきたいんですね。はい、さらにいきたいと思います。次は事実認定論という言葉、学問があります。で事実認定って何かというと、証拠に基づいて判決の基礎となる事実を認定すること、なんのこちゃ。はい、で図にいきたいと思います。はい、で先ほどの要件事実または使用事実って言いました。その使用事実っていうものがですね、認められれば法律効果が発生します。 売買契約が認められればですね、所有権の移転が認められるとか、そういったお話、立証に成功するか。で、その要件事実、使用事実を認定するための証拠としては、直接証拠。もう直接、これこれこういうことがあったらすぐ使用事実認定できて勝てるよ、というお話。と、使用事実を直接立証する証拠はなかった。このケースではちょっともうなくなっちゃったんだ。契約書を破棄しちゃったとかですね。ないの。なくても、でも間接的な事実から契約があったことをに推認できる場合ってありますよね。それが間接事実っていうものがあるんですね。で、その間接事実を認定するための証拠を間接証拠と。こういう枠組み。こんなことをですね、学んでいく学問が事実認定論というのがあるんです。で、もうちょっと具体例で見ていくとですね、例えば、売買の合意、土地の売買契約があったからもうこの土地は自分のものだから出てってくださいっていう裁判したいときとか、ちゃんと登記させてくださいっていう確保したいんですっていう裁判するときには、売買の合意っていうのが使用事実になってくるわけですよね。で、じゃあ売買の合意っていうのを直接認定できる証拠って言ったら、売買契約書。これがすぐ出せればですね、直接立証できるんですね。でも、もう何十年も前だから売買契約書残ってなかったよと。このままだと負けちゃうよっていうときに、じゃあ、間接事実として売買契約に基づいて代金を支払った事実があればですね、代金払ってたらまあ売買契約してるでしょうというふうに推認できますよね。じゃあそれを認定できる証拠、間接的な証拠というと、売買代金の領収書が残ってるとか、振込記録が残ってるとか、こういったことをですね、細かく見ていく、こういうですね、学問が事実認定論というものがあるんだと。だからこの判断枠組みがあるということを分かってるからですね、それを引き戻して、じゃあ今現在何からしようかなってことが分かるんですね。じゃあ今からやるべきことは契約書の存在を探すことだな。契約書がないんだったらそれを推認することって何かあるかな。こういったことをですね、今予防法務の活動に移ってくるということ。この学問を知ってない、こういったものがあるってことを知らないとですね、なんとなく、あの社員は悪いから解雇できます、勝ちますとかですね、そういう話になっちゃうのが、そうじゃないんだ。こういう世界があるんだってことを知っていただきたい。というお話でございます。さあ続いていきましょう。最後にお伝えしていきたいことがございます。今度は皆さんは最高裁の判例を読むことが多いと思いますので、最高裁の場合、最高裁の特別な地裁高裁裁判例にはないことをお伝えします。で、最高裁の場合には多数意見、補足意見、意見、反対意見という用語があります。これ何かというとですね、多数意見というのは判決とされた意見の過半数の意見です。最高裁で判決が出ました。その判決というのはその最高裁の裁判官たちの過半数の意見で出来上がってるんです。ということは中には一部反対してる人もいるんですよ。でもその最高裁の15人なのか5人なのか、あの法廷によって違うんですが、15人のうちの過半数と、そういった意見がこれは多数意見といって判決文に記載される、最初に記載される意見なんですね。で、その後におそらく皆さん見たことあるかもしれないんですが、ちなみに〇〇裁判官の補足意見は次の通りであるっていう文章が続くときってあるんですね。それが補足意見で、何かというと多数意見に賛成するけれどもプラスして多数意見を補足する意見を持っている裁判官のお意見が補足意見として判決文に書かれるんですね。これは補足意見と言います。あ、後ほどもしご希望の方はこれ配りますのでメールください。急いで書かなくても大丈夫です。多数意見に賛成するが多数意見を補足する意見です。そしてじゃあ意見は何っていう感じですね。これじゃあ意見なんだか分かる方いますか。多数意見と補足意見が来て、なんか急にシンプルな意見っていうのが出てきたんですね。当然最終的な結論にはなってないですよね。意見ってこれだって思う方いますか。当てずっぽで結構です。どんどんトライしていただいてですね、トライしてアウトプットすることが。あ、先生ありがとうございます。
何か問題点、
問題提起をする。 OK です、ありがとうございます。はい、そうですね、それに近い、ほぼほぼその通りかもしれないですね。どういうことかというと、多数意見の結論には賛成してるんだけれども、やっぱり問題提起をしていて違うんだと、理由付けは違うなっていう問題提起をしてるんですね。だから意見っていうのは多数意見の結論的には一緒なんだけれども、この残業代請求は認めないっていう結論は一緒なんだけど、理由付けは違うんだ、こういう問題があるなってことを言ってるような場合、これが意見 って言うんですね。〇〇裁判官の意見は次の通りである。なんか意見ってですね、なんでこの人急に意見言い出したんだろうっていうですね、判決文に見えちゃうんですけど、このルールを知っておいてもらえれば、あ、なるほど、多数意見と補足意見と意見というものがあるんだなということを知ってるだけでですね、この後に続くことの趣旨が理解できるっていうことですね。最後、これは簡単ですね。反対意見、反対意見は多数意見とは結論を異にする意見ということでございます。はい、なので最高裁の結論もですね、裁判官によってやっぱり分かることはいっぱいあるということなんですね。はい、で最後、3番ですね、最後じゃないですね、読む順番、最初から読む派と結論から読む派あります。これ人に聞いてみてもバラバラですね。友人知人に聞いてみても、もう本当に最初から絶対読むっていう人もいれば、結論から見たいという人もいます。これは特に自由だと思います。4番、最も私がですねおすすめする読み方、私が最もおすすめする読み方は何かというと、脱完璧主義ということで、やっぱり概要をまとめたものをですね、先に読んでから原文に当たりましょう。なんかこうこだわりのある方はですね、もうとにかく先入観なしに原文にまず当たってから行くんだっていう方いらっしゃるんですけど、私だったらやっぱりですね、もうある程度概要をまとめたものを先に読んでからですね、原文に当たった方がスピードは速いんじゃないかなというふうに思います。はい、何かここでのところでご質問等ございますか。どんなことでも結構でございます。なんかこういったところが気になる、どうぞお願いします。
はい、あ、
もう一度お願いします。
概要は必ず
あるかどうか、ありがとうございます。ですね、ほぼほぼ全くないっていうのはちょっと見たことがないですね。ただし濃淡があって、すごいあっさり事案の概要が書かれてる時もあれば、割と長く書いてもらってる時もありますね。それはバラバラですね。特に裁判所のルールの中で概要を、事案の概要をたくさん書けとか書くなとかっていうルールないんですね。裁判官によって変わると思いますね。ありがとうございます。はい、あとはやっぱり最初は難しいと思うので、練習していくとスピードが上がるっていうところは大きいと思いますね。で、その時にも、何の予備知識もなく練習するっていうよりは、こういう構造をまず知るとか、その王道としてはどうするんだってことを分かった上で練習していくというのがいいかと思いますね。はい。じゃあここで、5分間休憩にしたいと思います。5分間休憩をお願いいたします。はい、5分間休憩でお願いします。はい。それは悪かしらですね。はい、どうぞどうぞ、遠慮なく。
どこまで話されたか分からない。はい、今刑事裁判は有罪無罪って書いてあるから、これは私も分かるんですけど、はい、多分民事的なもの、結局何言いたいか分かんない文章だったり、要は認めたのか認めてないのかも分からない文章だったりすること
ありますね。民事はもうバラバラなんですよ。お金だったり地位確認だったり仮処分っていうですね、類型がバラいっぱいあるんですね。そこが難しいところですね。
それが、例えば私なんか障害年金やってるんですけど、障害年金の判例を読めって言われて、
はい、
読んだりするんだけど結局どっちになったのみたいなことがあったりして、
障害年金の場合ですね、あれ行政訴訟になっちゃうのでさらに難易度が上がるんですよ。取り消し訴訟、認定処分に対する取り消しとか棄却とかっていう言葉が出てくるんで、もう一歩ハードル高いんですよ。それ民事じゃないんで、民事 じゃあ民事でも刑事でも民事ですね。行政事件だからもっと難易度高いです。
何言ってんだか結局よくわからない、どっちになるかなみたいな。
それはもう本当あると思いますね。
それはどういう風にしたら。
それも、もう、もう、あの多分主文だけじゃ判断できないので中見なきゃダメですね行政事件きついですね。
頭あれとかなると
思う。
どっちなんだかわから
ない。もう本当そういうのありますね。うん、認定処分の。
弁護士の方がよくわかるんですか。
と思いますね。多分時間はかなりかかっちゃいますね。それは。残り1分です。あ、まだまだ残り1分です。はい、じゃあ後半戦をですね進めていきたいと思います。で、ここからはですね、実践をどんどんやっていくと。慣れがやっぱり必要ですので、理論は知っていたといただいたら、あとはもう繰り返すだけということですね。進めていきたいと思います。ではよろしいでしょうか。後半戦進めていきたいと思います。はい、それではですね、後半戦進めていきたいと思います。後半戦はもうどんどんワークをですねやっていって、あ、自分できるっていう感覚をですね掴んでいただきたいと思います。それでは最初は資料の2番を開いていただけますでしょうか。ここからはもう皆さんに馴染みのある裁判例で、あ、これニュースで出てたなって思われるかもしれません。資料の2番ですね。ではまず資料の2番を、こちらは先ほど今まで私が申し上げたですね、先ほどの王道、事実と規範を区別するという意識でですね、まずは3分間ご自身で読んでいただきたいと思います。それでは3分間用意スタート。細かく見るというよりは概要をですね、大体こういう話なんじゃないかなということをですね見ていただきたいと思います。細かくきっちり把握するのは最後でいいと思います。まず概要をですね、把握していただきたいと思います。後半戦は資料の2番をまずですねご自身で3分間で読んでいただきたいと思います。概要をつかめば結構です。細かいところは後回し、短時間で概要をつかむワークということですね。先ほどお伝えしたテクニックを駆使していただいて、効率よく効果的に読んでいくという練習をしていただければと思います。やればやるほどですねこれは早くなっていきますので、よろしくお願いいたします。この資料の2番は2ページだけですので、割と早く頭に入ってくると思います。 残り1分です。残り30秒です。10秒前。4、3、2、1、終了です。はい、ここでですね、お二人一組お隣の方とですね、ペアになっていただいて、これこういう事案かな、あ、なんかさっきと読み方こういう風に変わったなと思うこと、どんなことでも結構ですので、お二人一組になって意見交換をお願いいたします。これは1分でお願いいたします。1分でお願いいたします。よーい、スタート。10秒前5、4、3、2、1、終了、拍手お願いします。はい、それでは、はい、拍手お願いします。はい、じゃあ本題健康感しましたよということ、どんなことでも結構ですので、どなたか発表お願いします。ぜひ積極的に、こういう意見交換したよ、なんかさっきと読み方がこう、あ、帰らせてお願いします。
今二人で言ったことを、はい、話し合うってことは、あの事実と、あの規範、まあ、ルールですね、これを明確に分けることができたっていう
こと。おー、いいですね。
ところですよね、何々することができる、あのから、あの何を言うべきであるという基準というか、基準ね、規範、そういったものと、何々があったという事実、
はい、
そこのところで、あの明確に分けることができたっていう、できるようになったと、事実は大体過去形みたいな、したとか、あったとか、そういうことが分かりやすいな。
なるほど、その通りでございます。拍手お願いします。はい。いいですね。あの今おっしゃったのは、あの書き方によってですね、事実は何とか何とかが起こったっていう過去形になってる。その通りですね。あの絶対かというとちょっとそこまで自信はないですけど、多分概ねその通りだと思いますね。事実の部分はこういうことが起こった、こういう支払いをした、こういう契約をした。そうですね、その通りですね。で、規範は何とかというべきであるとかですね、何とかとするものであるとかですね、こう考えるべきであるって確かにその通りですね。素晴らしいご意見ありがとうございます。拍手お願いします。はい、他にこんな意見があったよ、何かございますか。いいですね、もう今みたいな短時間でもう読み方が変わってるんですよね。そこが素晴らしいと思います。じゃあちょっとですね、これを資料2番を私と一緒に見ていきましょう。資料の2番見ていただいて、まず2行目、主文。主文に1、現判決中割増賃金及び賦課金の請求に関する部分を破棄する。 で、一番のこの破棄するというのは、原神というのは交際のことです。その前のことですね。で、破棄するというふうになっているのは、これがですね、どっちに働くかはまだ分かりません。ニュートラルです。なぜかというと、原神がどういう判断しているか分からないからなんですね。だここだけで結論は見えないんですね。でただ、なるほど、破棄という話をして、で、2番。2番見ると最後に差し戻すっていう言葉が出てるんですね。差し戻すっていうところ、ことはですね、最終的な判断はその下にまた委ねるという流れになっています。で、さらに読み進む。そういう情報がですね、まず主文から読み取れるんですね。で、いよいよ理由を見ていきます。で、1番がですね、これ大体概要をこの4行で示している部分だなということはこれでわかります。概要がこの4行では5行ですかね。で、2番で原神の確定した事実関係等の概要は次の通りです。より詳しい事実関係がここに出ると。そういうイメージです。で、原神はどういうことを言ったんだろうと。この原神の確定した事実関係をもとに最高裁は判断するので、その話は続いていきます。そして、さらに続いていきまして、今度は次のページ見ていただいて、3番。3番が原神はで始まっています。これは原神がですね、どういう判断を示したのか。そこが出てます。で、今、2番は原神が確定した事実なんですね。事実関係。原神が認めた認定した事実です。で、3番で原神は、その事実関係に基づいて判断をしたと。こういう流れになってるんですね。そして最後、4番見ていただくと、しかしながらと。しかしながら、原神の、というふうに言ったときは、これは原神の判断をひっくり返すぞということなんですね。っていう予備知識があるだけで、その後って読みやすくなるわけ。スピードが上がるんですね。はい。で、その理由は次の通りである、これこれこれこれというふうに、判断。で、この中身はですね、認定した事実と規範が両方混ざって書いてあるので、そこをしっかりと区別しながら読んでいくということが重要です。はい。で、その中で特に見ていただきたいのはですね、一段落目、二段落目、他方においてという段落があって、そこからですね、5行目、賃金をあらかじめ基本給等に含める方法で支払う場合においては、などですね、上記の検討の前提として、労働契約における基本給等の定めにつき、通常の労働時間の賃金に当たる部分と、割増賃金に当たる部分と、判別することができることが必要。判別できることが必要。これは事実ですか？規範ですか？事実ですか？規範ですか？事実だと思う人は手を挙げてください。はい、その通り。規範ですね。まさにこれが規範。最高裁の考え、判断として、ルールとしては、ちゃんと判別できてなきゃいけないんですよっていう規範をここで確認しています。確認して、括弧は他の最高裁判例を引用してるんですね。はい。いいですね。もう皆さんだんだん、掴んできておられますね。じゃあさらに見ていくと、その下に括弧2っていうのがありますよね。で、この括弧2という段落の、1、2、3、4、5、6行目、上告人に支払われた年俸についての後ですね、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分と判別することができない。判別することができない。これ事実ですか？規範ですか？事実だと思う人、おー、はい、その通りでございます。はい、判別することができないと。これはまあちょっと過去形では書いてないんですけれども、本件で、この状況を見たところ、これってどっちだか判定することはできないよねっていう事実認定をしたんですね。はい、もうバッチリさんもう掴んできてらっしゃいますね。そういうことです。なので、そういった事実認定の上で規範も示されているので、結論としてこれはダメですよということを認定している、そういう判断となっております。で、参考情報としては下から2行目、よって裁判官全員一致の意見でという言葉がここに出てきます。裁判官全員一致の意見でという言葉、先ほどお伝えした多数意見の他の補足意見とか意見とか反対意見はなかったから全員一致なんですね。で、補足意見とかがあるときは一致って書いてないんですね。はい、というところとなっております。で、今の読み方が王道と、そういった訓練をしていただければどんどん早くなると思います。で、裏技の方は概要を、何かの他のものですね、概要を見ちゃいなさいという私のおすすめで、概要をお伝えしちゃいます。これ医者の、お医者様の裁判例です。年俸1700万円。なんかこれニュースで見たなって人ってどれくらいしますか？あ、結構いらっしゃいますね。その通り、あの判例、裁判例ですね、最高裁上がったんですよね。で、 丸2、この時間外規定っていう規定がこの病院にあったんですね。で、時間外規定以外に、その一定のですね、時間外部分を払いますよという規定が時間外規定というのがあったんですけど、それ以外はもう全部1700万円に割増金に入っちゃうんですよっていう契約になったんですね。で、それを見て源信は医師の業務の特質、労務の提供が、裁量で、やるべき、で給与額も1700万円っていうですね、高額だったと。こういう理由から、まあこれいいんじゃないですかって源信は言ったんですね。で、最高裁はどういったかというと、やっぱりいつものですね、高知観光事件とかテックジャパンの判例を引用してですね、いやいや、労基法37条の趣旨っていうのは、趣旨からしたらですね、明確な区分性がなければやっぱりダメですよということで、もう典型的な流れを引用すると。国際とですね。で、そういった話をしたと。で、ちなみに先日ニュースで出ました。これ、先週でしたっけ？先々週でしたっけね？もう本当に直近の日経出てましたよね。で、これ、この判決文は最高裁なんですが、その後の差し戻しの判例がニュース、これニュースから引用したんですけども、高裁判決でどうなったかというと、やっぱり、この年俸に、その除外している部分の割増には含まれていません。ということで、未払い賃金273万円を支払いなさいという結論。プラス、付加金。付加金も、同じ額だけ付加金も払いなさい。ということで、なんとこの病院は546万円を払うという結論になってしまった。で、その時に、付加金の、いやいや、まあ、未払い賃金が、まあ、仮にね、もう負けるとしたとしても、病院側の弁護士としてはですね、でも、病院としては、もう、この裁量でこう動いているような、お医者様の労働時間を、もう知る余地がなかったから、まあ、せめて悪質じゃないから、悪質じゃないから、付加金だけは勘弁してくださいよと言ったんですが、いや、そんなものは、高裁から言わせると、労働時間をしっかりと管理していないのは、病院側の事情に過ぎませんよ。と言って付加金もバッチリつけるっていう結論が出てしまった判例となっております。はい。で、これをですね、知ってから読んだらまあ早いですよねっていうお話です。だから王道の読み方をですね、それを説明したいと、さすがに良くないことなので、しっかりと訓練すべきところは訓練した上で、でもやっぱり早いものもしっかりと使っていく、私は両方がいいんじゃないかなと思います。はい。さあ、続いていきましょう。次は資料の3番をお願いいたします。資料の3番。どんどん皆さんのですね、スピードが速くなっていることをですね、感じております。では、先ほどと同じように、資料3番も3分間で、まずお一人で読んでいただけますでしょうか。よーい、スタート。残り1分です。残り30秒です。 10秒前。5、4、3、2、1、終了です。はい。じゃあ、これですね、あ、まあ、読んでみて、こういう裁判例かなって、ちょっと解説できると。簡単に一言で、で結構ですので言えるという方、どなたか挙手をお願いできますか。もしくは、あ、新聞で見ました。もう OK です。あ、ヨネさんありますか。あ、ヨネさんありがとうございます。
はい。インターネットカフェの従業員が最初30万で契約して、はい、働いていたんだが、
はい、
その前に給料を減らされていて、なんだこれっていうことで訴訟を起こして、
はい、
まあ、払えと言われたんだったんだけど、
はい、
まあ、慰謝料10万で最後は肩がついたそういう話です。
あ、そ、あの、そうですね、前半、はい、OK ですね。ここは、ちょっと、ここでご説明させていただきます。はい。で、ちょっとここはワークは飛ばさせていただいて、概要いきたいと思います。マンボウっていう漫画喫茶、マンボウさん。で、支給額の15分の8を基本給なんです。で、15分の7を超過勤務手当っていう、そういう組み方をしたんですね。で、先生がおっしゃった、基本給の減額っていうのも、それももちろんあるんですが、ちょっと今回は焦点から外させていただいてます。で、採用の時はですね、賃金30万円と説明しました。で、この固定残業代ってどうですかと。で、当然、東京地裁は NG ですと。で、予備的判断、後で、今から読んでいくんですが、公序良俗っていう言葉も出てきます。で、賦課金は、なんと300万円認められました。残業代、1200万円払う。っていう結論です。で、最後、保険の見届け。これ、社労さんにちょっと注目だと思ったので、お伝えしようと思ったんですね。会社が保険見届けやったんですね。これに損害賠償がつくんですね。えって多分ちょっと思われたかもしれないですが、ちょっとこれを見ていきましょう。では資料の3番出していただいて、まず主文1番、被告は原告に対し1212万いくらいくらを支払いと、こういう金額出てます。で、2番目が300万円というのが、これが賦課金なんです。で、事実と及び理由見ていただいて、第2が事案の概要です。で、その下1番、争いのない事実と、争いのない事実等というのは裁判官が認定した事実になります。で、次のページめくっていただいて、一番下に2番争点というブロックがございます。2番争点、括弧1、本件固定残業代の有効性。争点が、これ固定残業代として有効ですか、15分の7は固定残業代なんだって言ったのが有効ですかってことが出てます。で、その下、被告の主張。まず被告の主張ですね、被告が認定する事実と、主張する事実と、規範が出てきますと。で、次のページ行っていただくと、真ん中に今度はそれに対して原告の主張が出てくるわけですね。被告の主張、原告の主張ときました。そしてさらにもう一枚めくっていただくと、真ん中にですね、第3、争点に対する判断ということで、いよいよ裁判官が認定し、判断した規範がここから出てくるということですね。はい。で、それを見ていただくと、この中の1番、括弧1、括弧2、あのですね、括弧2、あの1、2、3、4、5行目。5行目、当たるのかについて説明をしていなかったものである。しかるにの後。同説明のみでは、賃金総額について、通常の労働時間の賃金に当たる部分と、労基法37条の定める割増賃金に当たる部分と、判別することができず。はい。これは、事実ですか？規範ですか？正解です。はい。もう言わなくても皆さんついて、もうその判断ができれば OK、 そういうお話です。で、その下は結局そういう判別することができないから、本件は有効な固定残業代に対する合意があったとは言えませんよということで、この固定残業代制度ダメだと言われたという事案です。で、ちょっとここから予備知識で、なんですが、その次のページの上の4行目5行目にイというイ、あいうようのイがあります。で、イのところを見ていただくとですね、公序良俗っていう話が出てきていて、ここの意のですね、3行目見ると、月100時間以上の時間外労働が恒常的に義務付けられていたんですね。それはさすがにっていうことで、公序良俗違反だっていうですね、予備的な判断もこの裁判でやれているので、ちょっと面白いと思います。100時間以上の時間外労働義務付けたら、それは公序良俗違反でしょ。だどっちにしてもダメだよねっていうことです。で、そこを飛ばしていただいて、その下、括弧3、3番、争点3、賦課金の請求の等費についてと。 付加金これいくらなのかなって思ったら主文だけ見てもわからないので、まあまあわかるんですけど、わかりにくいので、付加金について判断するところはどこからと探していただくと、これが出てきます。で、付加金のところを見ていただくと、300万円を支払いを命じると書いてます。これが付加金300万。で、その下4番、争点4、括弧、被告の不法行為の成否及び原告の損害額について。で、ここで書いてあるのが、括弧1のところの1、2、まあ、その下がですね、保険の、健康保険、雇用保険の見届けをこの会社やったんですね。で、それについても不法行為責任があるということで、10万円の慰謝料を命じたと。こんな判決が出ているということもですね、ぜひ、お見知りおきいただきたいということでございます。はい。で、ちょっとお時間の関係からですね、括弧4番は、飛ばさせていただきたいと思います。ちなみに4番どんな判例かというとですね、タクシー運転手の歩合給が争点、対象額 A から割増賃金を差し引く、減賃は NG、でも最高裁は OK と言った。これ何事件か知ってる方いらっしゃいますか？あ、先生。正解でございます。国際乗車事件です。はい。ということでございました。はい。今日ですね、お伝えしたいことの読み方としては以上となります。で、ちょっと時間がないのでですね、ご質問等後ほど、懇親会等で、出ていただければと思うんですが、ちょっと余談なんですけども、なんと、この紙芝居型講師、この職業、新たな職業、今後ですね、この新しい世界を変える職業にですね、トライされる方が本日、この会場にいらしておられます。なんと、湯原先生、今後ですね、湯原先生、あ、ちょっと今日座っていただいて、すいません。はい。そして、根本先生も、そして、金丸先生も、そして、牧野先生も、佐藤先生も、北谷先生も、山口先生も、今後ですね、紙芝居型講師として日本中で活躍されますので、どうか皆さん温かく応援していただければと思います。拍手お願いします。ありがとうございます。はい、もう先日湯原先生は練馬商工会議所で紙芝居型講師としてデビューされて、70名以上の前でもう講演されていらっしゃるということで、おめでとうございます。はい、それでは最後にですね、私からお伝えしたいメッセージをお伝えさせていただきたいと思います。お手元のレジュメ第6、最後にというところをですね、ご覧いただけますでしょうか。最後のページ、5ページ、第6番の最後にですね。はい。1番、法律を知らないとですね、大変な目に遭うということ。弁護士より、〇〇が大事です。何でしょう。弁護士より予防研修よっぽど重要です。弁護士、トラブルが燃え盛ってからですね、何かできるかというとスーパーマンじゃありませんので、それよりも予防研修の方がですね、よっぽど重要。コストは安く効果は高いんですね。燃え盛ってしまってから弁護士が入ってもコストはかかりますし、効果のほどは全然ということも当然あります。であれば予防研修の方がですね、よっぽど重要だと。で、これができる予防法務を担えるのはですね、いい時から、会社がいい時から信頼関係コツコツ作っている方こそがですね、できる。いきなり弁護士が来てですね、偉そうに法律語っても、まあ聞いてくれないことの方が多いわけですね。だったら、普段から一緒にいる人の方が、普段から地道に信頼関係作ってくださる人の方がですね、経営者の方も納得できるし、予防ができるということが言えると思います。だから私もですね、弁護士活動の他に、講演活動であるとか、コンサルティング活動をさせていただいております。その方がですね、早いタイミングでお会いできて、早いタイミングで信頼関係が作れるから聞いてもらえるんですね。スポットで途中から入っても、まあ力になれなかったことの方がですね、多いと思います。そしてそうするともう一つお伝えしたいことがあります。2番、丸々体質になる、丸々体質になるということ。どんな体質になっていただきたいか、これはですね、アウトプット体質になっていただきたいということですね。資料の方は真面目な方が多いので、やっぱりインプット多い方多いと思います。これ過去の私ですね、過去の東堂のことです。まあ、インプットばかりやったんですね。でも今考えると、インプットばかりしてた時のインプットってどれくらい密度あったかなって思うとですね、結構疑問なんですね。で、質問があります。どちらが確信を持って人に伝えられますかっていうこと。どんな、そういう質問です。で、どちらがいい、どちらが確信持って言えますか、教えられますか。 一つは学んだだけの知識、過去の私ひたすらあちこち行って学ぶことだけやってました。いやまだ学ばなきゃ、まだ学ばなきゃってやってました。そういった知識なのか、それをもとに実践して失敗したり成功したりした知識、どっちがですね確信を持って人に伝えられるのか。確信持って伝えないと、まあ経営者の方って動いてくれないですよね。どちらが重要ですか。そしてその方がですね、アウトプットしていながらインプットした方がインプットって加速するっていうお話です。どういうことかというと、アメリカの国立訓練研究所というところで出ているデータが、ラーニングピラミッド、これ聞いたことあるって方どれくらいしますか。あ、あります。はい。ラーニングピラミッド、学習の定着率のお話があるんですね。で、一番上、レクチャー受けただけだと定着率って 5% しかない。読んだだけだと 10%。で、視聴覚、見たり聞いたりしたら 20% に増える。デモンストレーションやったら 30%。で、ディスカッション、人とディスカッション、グループディスカッションすると 50%。で、試してみるってことをやってみると 75%。最後、人に教える立場になるとですね、90%。定着率って上がるってことなんですね。ということは、一番成長するのは受講生よりもですね、講師の方じゃないかということも言えると思います。そういったことをしながらインプットした方がインプットが加速するっていうことをですね、お伝えしたいと思いました。そしてアウトプットをたくさんやってるとですね、もっといい情報に巡り合います。なぜかは分かりません。私がいろいろですね、情報発信するようになってから、逆にですね、あ、先生こんな情報あるんだよってことを教えてもらえるようになるんですね。これ相互にいいと思うんですね。ぜひ修行の方こそ講師として活躍することが重要なんじゃないか。その結果、専門知識が社会に広まればですね、得をする、幸せになる、損する人が消える、知らないで損するをなくすことができると思います。以上、ご清聴いただきまして誠にありがとうございました。
どうも先生、どうもありがとうございました。もう一度
ありがとうございました。ありがとうございました。